現れてくるですね、賜物がありますけども、その訓練をですねして、僕の方頭に癒しや賜物の畑がなされていくんですね。受けるその時をですね、白馬に見て、長野県の白馬に向けをそのキャンプが行われます。で、今年は新井先生といってですね、日本 の、 このかあのカリスマの働きをですね、ずっと騎士としてこう導いてこられて、神様導いてるんですけど、神様によって導いてこられた方がですね、東京から講師として来られます。で、ぜひ期待してお願いください。また新井先生はそのキャサリン・クールマンですね、素晴らしい癒しと奇跡をなされたアメリカの器ですけども、その方から、あなたを通して非常に大きなことが起こると語られていた人でですね、日本のリバイバルに関わるですね、ポイントの方でありますけども、その方が来てお話ししてくださいます。で、夏も、ね、来ていただいたんですけども、いろんな面でですね、さらにこう神様のこう神様の継承ということもですね、導いておられると思いますので、ぜひ期待していただきたいと思います。で、いくつかもしかしたら何かこう、アストンでもメッセージをですね、キャンプに来られない方のためにも、アストンが音声の配信とかあるかもしれませんので、聞きたい方はぜひですね、そちらからも聞いていっていただきたいというふうに思います。でまた私もですね、9つ の、 セミナーがあるんですけど、全体はパウロ・アゲモド牧師が導かれるんですが、例えば去年は知恵知識の言葉だったんですけど、そのようにして担当があって、セミナーを持ちます。セミナーと実践も行いますので、ぜひですね、私の講師のためにも祈っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。またそれとともに、その中でキャンプの中に映像祭というのがありまして、いろんなこう優れたこの特にこうリバイバルに向かって、いろんなこう、映像ですね、ミュージックのビデオとか、なんかこう楽しい、なんていうかこう、コミカルなやつとか、あと漫画とか、いろんなジャンルのですね、映像を、10分以内ぐらいですか、大体そんな感じで作ってあるものをですね、出品して、それをこう、審査して、その順位を決めたりですね、して切磋琢磨していくというものなんですけども、すごくですね、また毎年レベルが上がっていまして、神様ですね、本当に今回もたくさんの絵という作品がもうすでに出てる、アップされてますので、ぜひ見ていただきたいと思います。短いものからすごいこう長編のようなものがですね、ありますので、本当いろんなこう、なんかこうジャンルの広さっていうのはすごく感じるようなですね、そういうような映像祭だなっていうことをさらに思います。幅が広くなったなっていうことを本当に感じますけども、ぜひお願いください。福岡からも3つですね、エントリーしますけども、ぜひ応援していただきたいと思います。で、その映像セミナーっていうのもですね、夜を持たれることになっております。その他にも温泉とかスキーとかですね、スノボとかもできますので、飯店の農家の方もぜひ誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと、御声シーンが出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今週の一面は記録的な大雪のことに関してですね、関東甲信越中心にあった2週続けてありましたけれども、この異常気象のことについて、終わりの時に向かって異常気象がすごくですね、聖書に書かれているようなことが本当に起こってきているなと思います。あと、進行面はムービーガイド授賞式のこととか、それから自己像についての新井先生の学びに関して、ですね、書いています。だから福岡の地図、記事が載っていますので、福岡 J ゴスペルクラブが老人介護施設でコンサートということで、唐津の啓発にしに行った時のですね、記事が載っていますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。それから九州ではですね、この、赤紙面という体験記のところがあるんですけど、脊髄側弯症というんでしょうか、このペトロ伊藤牧師の奥さんもですね、春美さんの癒しの、30歳までの余命という 宣告されたのに本当に神様を癒してくださったというですね、激痛から癒されたという素晴らしい証ですので、ぜひ来ていただきたいというふうに思います。あと月刊誌3月号出てますのでぜひご覧ください。後でまたちょっとお話ししたいと思いますけども、あと3月は、来週は、土曜日は3月1日になると思いますけども、3月は、21日にですね、一斉の一斉ソウルコンサートが行われますし、また16日は九州賛美大会の国民予選が行われますので、ぜひですね、そのためにもご覧ください。座禅区でですね、行います。また今日はですね、風の響きミニコンサートを行いますけども、その後ティーパーティーを行います。ぜひですね、ご参加ください。今回はですね、司会というか MC も新しいそのパターンでですね、また、毎回行っていて、楽しいコンサートになると思いますので、ぜひですね、参加していただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、ですね、マタイの福音書ですね、18章のところを見ていただきたいと思います。それでですね、今いろんな試練や困難に遭うときに、さまざまな試練に遭うときに、この上もない喜びと思いなさいっていうですね、ヤコブ書のところからやられているんですけども、パウロ牧師を通してですね、メッセージが僕の中で語られているんですが、そのことを私たちもここに留めてですね、おきたいと思います。私たちの中には確かにその良いと思うことはありますし、良いと思うことも起こりますし、中くらいのことも起こりますし、それから悪いと思うことも起こってくるわけですね。でしかし、聖書は全てのことをですね、感謝しなさいと言っています。そして神がするものは全てのことは益となるとですね、書かれているわけなんです。で私たちはどのようにして神様を益としてくださるのかさっぱりわからないことが多くあるんですけれども、でも神様は喜びなさいって、それはこのままない喜びと思いなさいっていうですね、試練に関しても言っています。なのでその何が大事なのかというと、その私たちの施策や考えの方に立つんじゃなくって、聖書がそう言ってるから全てのことを感謝し、全てのことが益となるんだというところに立って喜ぶということなんですね。ですから、喜んでいくということをですね、成していきたいと思います。長崎教会で作られたですね、鬼人変人天国人というですね、ビデオがあるんですけども、見ていただきたいと思うんです。今度はちょっと映してもいいなと思うんですけど、1分ちょっとぐらいの短いですね、ビデオなんですけど、ある青年がそのなんか公園で座っていてですね、会社、就活をしてるんですけど、就職活動してるんですけども、不採用通知を持っているんですね。不採用って書かれたですね、持ってるんですけど、それを見ながらこう落ち込んでるわけです。でも全てのことに感謝しなさいってことを思い出して、でこう踊り始めてはこう喜んでこう走り去っていくんですね。そしてみんなが勝手に取られてこう見てるんですけど、でまた書いてですね、履歴書を書いてまた会社に持って行って就活するんですけど、また郵便ポストに帰ってきたら見たらですね、また不採用でまたこう喜ぶんですけども、そういうビデオがありましたけども、私たちの中においてその、私たちは御言葉の方に立つっていうことですね。その時に益が表されていくっていうことを覚えていきたいと思います。でバルコさん面白いこと言われてたんですけど、チルチルミチルの青い鳥ってありますけど、結局青い鳥はどこにいたのかというと、家にいたっていうことなんですね。私の幸せはどこにあるんだろうかと思ってですね、いたんだけど、それはその自分の中にあったっていうことで、私たちの歩みにおいてもその実は今が最善で最高なんだっていうことをですね、受け取れるかどうかってのはすごく重要だっていうことなんですね。今は私たちに神様は最善を成しておられて、今が最善だっていうことを受け取るかどうか、もちろん問題があったり、またこうなりたいという課題があったりですね、希望もあると思うんですけど、でも今が最高だということをですね、最善だということを私たちが信仰によってまず受け取る でそれを喜ぶっていう必要があるわけなんですね。でパウロ牧師は次男のベニヤミン君がですね、脳障害が癒されたって本当に素晴らしいですね、神様の祝福をそこで感じましたけど、でもベニヤミン君が病気だった時もその中にもですね、神様そこの中にもその時も最善だったということを言われました。で本当に私たちがその何かあるから最善ではなくて、神様は今私に最善をなしてくださっているということを受け取って感謝をし賛美をするということですね、さらになしていきたいというふうに思います。でその信仰を神様の御言葉に信頼して信仰に立った歩みをすることを通して神様は具体的に技をなされるということをですね、覚えていきたいと思います。で今日のところに入っていきたいと思うんですけど、マタイ福音書の18章のところ続きをお読みいたします。3番の方は36ページになりますけども、マタイの福音書18章の15節からもします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。ですね、日本ではですね、お前は罪があるじゃないかとかですね、こうなんか言うっていうのはすごくこうはばかれるものじゃないかなと思うんですね。あんまりこう波を立てない人との間ではですね、こう、この人間関係がまずくならないようにするっていうのは日本人のタイプだと思うんですけど、ここでは あなたの兄弟が罪を犯したなら、これはもちろんクリスチャンのことを言っています。イエス様を信じている人なんですけども、あなたの兄弟が罪を犯したならば行って二人だけのところで責めなさいと言ってるんですね。でこれは本当の愛っていうのは責める、ちゃんと罪を指摘するっていうことなんですね。そしてただその人をやり込めるっていうんじゃなくて悔い改めてほしいわけですね。だから悔い改めたら許されるので、また祝福されていくので、二人だけのところでまず責めなさいということをですね言っています。で私たちもその、罪に関してははっきりとですね姿勢を持っていく必要があります。日本では何でもあやふやにするっていうのはですね、水に流すとかそういうのが好きなんですけど、でもはっきりこう聖書に立つ必要があるわけですね。そしてここでは特にですね、どういうことを言ってるのかというと、罪を、罪を犯したんですけども、この場合悔い改めてないっていうことなんですね、この人は。そして、その罪を継続してやるっていうことなんですね。でそういう場合に責めるっていうことなんですね。ですから、分かってやってるって言いますか、そういう状況ですね。で16節、もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。ですね。でもし聞き入れないなら他に1人か2人を連れて一緒に行ってって言います。ですからもっとこう今度は公にですねしていくっていうことです。で一対一だとですね、なんか単にその人に対する抽象みたいな感じですね、聞こえたり、なんかその人の思い込みじゃないかって思ったりするわけですけども、責めてる方のですね。でも2人か3人っていうこう複数になってくると、その証人の口によってとあるように、もっと公にしてその罪の事実が本当であるっていう確認をですねするっていうことなんですね。で私たちもその、誰か人の話を聞くと、その方が言ってることはその本当にその方が思ったんでしょうし、そういうふうに感じたんでしょうけど、でももう一方の人の話を聞く必要があるわけですね。誰か人間関係で問題があった場合、片方の人の言うことだけを聞くとそれは問題だと思うんですけど、もう片方の方の話を聞くとこっちが問題だと思ったりするわけですね。なので私たちはちゃんとこう、あることに関してはこう確かに、両方聞かないといけないですけど、この罪のことに関しても、一人で責めて聞き入れないなら 2,3 人で、その時にこうだんだん公になっていくということですね。で確認がされていきます。そしてそのことも言う、そして17節で、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会につけなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼は異邦人か修善人のように扱いなさいと言います。 それではですから2、3人で聞き入れないんだったら教会にですね言いなさいということですね。で、教会というのは神様の御体でありますので、そこに行ってこう、教会からこう行ってもらいなさいということなんですね。でここでなぜこうずっとこうそうやって一人でダメなら2、3人でダメなら教会でって言ってるのかというと、これは悔い改めてほしいからなんですね。悔い改めたらその人が祝福されますし守られますし、ですね、恵みを受けていくんですが、そうでない時に本当に本人もそして教会もそのマイナスを受けていくっていうことなんですね。でなのでもしその教会の言うことさえも聞こうとしないなら異邦人か自然人のように扱いなさいとあります。でこれはもう除名しなさいということなんですね。でもう除名してしまいなさいということを言っています。これは本人が悔い改める機会を与えるためにですね、もちろん悔い改めたらまた教会に戻ってくればいいんですけども、はっきりとその罪とごちゃごちゃにしないということですね、罪を容認しないということがですね重要であるということを、こう言っています。でそれぐらいこう神様は罪を嫌われますし、また悔い改めたら許して祝福してくださる方であるということをですね、私たちはっきりと覚えていきたいというふうに思います。そして18節ですね。誠にあなた方につきます、何でもあなた方が地上でつなぐならば、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。で何度もイエス様はこういうことを語られるんですが、ペテロのところでは教会に鍵を与えているって言ってですね、それは解くならばというふうに言っていますけども、ですから私たちは人間関係とか教会の関係っていうのはすごく天とつながって相関関係があるっていうことなんですね。ですから今日のところは2人が祈るっていうところなんですね。2人で心を合わせて祈るならばってありますけど、一致するならば天においてもつながれてるし、でこの後ですね、今日はやらないんですけど21節からこの許しのことを言ってるんですね。でもし私たちが人を許さないなら神様も私たちを許してくださらないと言ってるわけですね。ですから人との関係というのは実は天神様とつながっていて、神様との関係でもあるということなんですね。ですから私たちの人間関係というのは本当にこう注意しないと、人を裁いていたり憎んでいたりすると、それは実はこう神様との関係に、こう完全に響いてくるということなんですね。ですから私たちはこう、人間関係に関して注意する必要があります。で罪を犯していた人は悔い改めないんだったら教会から除名しなさいって、それはもう天においても解かれちゃってるということをですね、言っています。でそのようなことがですね言います。そして19節ですね。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。でイエス様は大事なことを言う時に誠にという言葉をつけられるんですね。誠に誠にとかですね。ですから皆さんこれイエス様を誠にって言われたら大事なことを言ってるんだなということを覚えていただきたいと思います。そしてもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますとあります。私たちは私たち信じる者の中に神様はですねおられることを知っています。そして神様は偏在の方で、日本にもいればアメリカにもいればどこにでもおられることを知っているんですが、しかし特別に20節では2人でも3人でも私の名において集まるところに私もその中にいますと言っているということを覚えていただきたいと思います。皆さん今教会に集まっておられるんですが、またはオンタイムでこう礼拝しておられるんですが、それはイエス様の名によって集まっているということはですね、非常に大きな、そこに神様が共におられるっていう、今私たちのこの中に神様が共におられるんですね。ですからそのことをですね覚えていただきたいと思います。ですからイエス様の皆によって集まること、そういった集会っていうのは特別な神様の目が置かれているっていうことをですね覚えていただきたいと思います。 そして祈ることにおいて、私たちは一人で祈ることも重要です。人に見すべらかす祈りじゃなくて、奥まった部屋に入って神様に祈りなさいっていうのも聖書にありますから、ですね、それは重要なんですけども、同時に二人で心を合わせて祈るということはですね、非常に重要であるということをここで言っています。でもしあなたのうち二人がどんなことでもと言って、イエス様はどんなことでもと言っています。なので、さっき学んだところにですね、誰か罪を犯していて、それを悔い改めなくって何かこう問題が起こっていた場合、そのことを取り出したりとかですね、または何かこう本当に必要なものがあってそれを祈ったりとか、またはこんなこと祈っていいのかなってですね、ちょっとこう涼しいんじゃないかとかですね、思ったり、いろんなことあるかもしれませんが、どんなことでも書かれているので、罪でない限りどんなことでもですね、いいわけなんです。ですから皆さんですね、祈りの課題があるときに、こう共に祈れる祈りの友ですねと祈ったり、家族と共に祈ったりするということをですね、成していっていただきたいと思います。夫婦で祈るということはですね、また重要です。で、サタンも私たちがこう心を合わせて祈るなら神様に聞かれるということを知っているので、夫婦で祈ることを妨げてきたり、友達で祈ることを妨げてきたり、共に祈ることを妨げてきたりするんですね。でも私たちは心を一つにして祈るっていうことをですね、なしていきましょう。で、また教会によってもですね、性格の合う人もいますし合わない人もいますし、考え方もみんな違うわけですね。で、例えば巨人ファンの人と阪神ファンの人がいたとして、でも好みとかあれが違ってもですね、神様の御心に関して一致して祈るということはこうできることなので、私たちはいろんな人一人こうタイプが違うわけですけど、心を合わせるということを、そこに神様の特別な目を置いてですね、特別な意味を持って導いているということを覚えていただきたいと思います。今度月刊誌3月号が出ていますけども、ここにですね、アメリカの、デンバー教会のですね、神田牧師の証が載っています。毎月ですね、ロッキー山脈からフレイザーロードっていう連載で、今回88回目なんですけれども、ハーフ芸人さんの A さんっていうですね、証で、自分の娘さんがハーフであるということに関しての証がなされてるんですけど、その前に最初にですね、アメフトのことが書かれてるんですね。スーパーボールサンデーっていうのがですね、もうすぐやってくるそうなんですけど、と書いてあって、そしてアメリカンフットボールの優勝決定戦のことなんだそうですけども、で国民的行事でですね、視聴率が 50% を超えるっていうんですね、トップのですね、行事であるんですね。でその時に今回は神田牧師たちのいるデンバーのブロンコスというチームがスーパーボウル出場を決めたそうなんですね。で、今礼拝はですね、老人ホームの街道を借りて礼拝してるんですね、デンバー教会ですね。で、その老人ホームでもですね、熱狂的なファンのブロンコスファンという方がいてですね、玄関のところにはアメリカの国旗のすぐ下にブロンコスの旗がですね、なびいているっていうんですね。ですからそのようなこうすごく熱狂的なファンの方がたくさんいるそうなんですけど、つい先日ですね、病の癒しの祈りなどの祈りのリクエストとともに一緒に祈る時があるわけなんですけども、その老人の方々とブロンコスのために祈ったそうなんですね。でその時に、特にある方がですね、このブロンコスの選手が怪我をしないようにですね、祈って共にですね、そのことを祈ったそうなんですね。そうしましたら、ゲームが始まったらですね、あることに気づいて、それは誰もブロンコスに怪我人がいないということなんですね。で、フットボールは怪我がつきものでですね、怪我人が出ないということはないわけなんですけども、見たことがないわけですけど、ところがその日、ブロンコスの選手は最後の最後まで怪我をする人が一人もいなかったんですね。これはある意味奇跡的なことだと思うんですけども、でそういうことがあったんですね。で、ここで、自分の地域のチームでですね、そのことで祈っていいのかって思う人もいたりする 日本人だったらですね思うかもしれないんですけど、とにかくどんなことでも2人が心を一つにして祈るならと御言葉にありますけども、神様は私たちがこう心を一つにして祈るときに豊かに応えてくださる、叶えてくださるということをですね覚えていただきたいと思います。ある祈りはすぐ聞かれなかったりすることがあります。でもそれは神様聞いてないんじゃなくて、ある時が来た時に完全にこう成就してくるんですね。なので私たちはこう共に集まって祈る祈り、また2人で祈る祈りということをですね大切にしていって、いただきたいというふうに思います。その時に神様はですね豊かにこの働いていかれるということをですね覚えていただきたいと思います。もう一度19節に戻りますけれども、もう一度お見せします。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれをこう叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。で、私たちはどんなに不可能だと思っても、さっきペテロのところですね、ギフツが賛同でライブをしましたけど、やはりそういうことは普通はできないことだと思うんですね。でも御言葉が与えられて、そして祈っていた時に、私たちの教会でも御心のところでライブができるということをずっと祈ってましたけども、本当にその祈りに神様が答えてくださって、そういうことは実際にできたんですけども、本当に、私たちの祈りに応えてくださいます。ですから失望することなく忍耐を持って、また共にですねお祈りをしていきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天のお父さん、御言葉の時はありがとうございます。主が、私たちが一つとなって心を合わせて祈ることを、喜ばれ、またそこに目を特別に注いでおられることをありがとうございます。神様、人間ですので、なんか一致できなかったりする時もありますけれども、神様が本当にこう共に祈るということをさらに導いてください。夫婦で、友達で、教会でさらに祈っていくことができるようにどうぞ導いてください。どんな不可能の壁も神様が打ち破っていかれることをありがとうございます。またどんなことでもであります、神様、私たちがこう、範囲を狭くしてしまうことなく、大胆に神様に求めて祈ることができるように導いてください。またすぐに叶わないときにも、何かこう失望してしまうこともないように、主により頼んで、また信頼してやることができるようにしてください。主は最善のときにそれを叶えていってくださることをありがとうございます。神様、どうぞ主が豊かに導いてください。今私たち一人一人に祈りを導いてくださることをお願いいたします。それで癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をこう持ち出しましょう。愛する神と様、今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。聖霊様を導いてくださり、完全に癒しと解放を与え導いてください。感謝します。イエスキリストの名によって病の霊の力を縛る。イエスキリストの名によって人々の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。言葉がですね、ちょっと否定的になっている方がいるのを見えます。私の言葉を語りなさいとおっしゃられます。この言葉は、この大きな影響を持つとおっしゃられます。それや、または言葉に注意しなさい。私の言葉を告白しなさいとおっしゃられます。なんかこう小さなことをですね、こうつぶやいている方がいるんですが、こうまず小さなことからこの感謝していきなさい。こう気がつかないでもこうつぶやいてしまっていることってあるんですが、そのことをあなたが一つ一つこの切り返し、この感謝をしていきなさい。小さなことから始めるときに、私あなたに大きなこう祝福と恵みをさらに開いていくとおっしゃられます。感謝します。私たち一人一人欲しくなっていることありがとうございます。内臓を癒してください。またこのアレルギーを癒してください。また花粉症を癒してください。 また、このインフルエンザとか、このウイルスの病を癒してください。また、がんとか重い病を癒してください。また、精神の病や鬱を癒してください。統合失調症を癒してください。私たち一人一人今触れてくださることをお願いいたします。脳梗塞や脳の働きのためにお願いします。イエス・キリストとその方々の脳の働きを正常な状態に戻れ。イエス様、感謝します。今、太りでございます。ありがとうございます。こう、じゃあ、体験ちょっとない、胃腸の働きが悪い方のためにお願いします。イエス・キリストのその方の胃腸の働きを、下痢や便秘の症状をイエス・キリストのように正常な状態に戻れ。腎臓や膀胱のためにお願いします。イエス・キリストのその方の腎臓や膀胱の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。今足を触れてくださっていることをありがとうございます。耳が悪い方は癒されます。イエス・キリストのその方の耳の働きを正常な状態に戻れ。言葉を受けている者はさらにそれを告白していきなさいと称されます。イエス様、感謝します。今一人くれてくださったことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お祈りします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。